ルカの福音書7章36節から50節。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家には行って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深いものなのだからと心ひそかに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが、余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は言うのです。この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計に愛したからです。しかし、少ししか許さないものは、少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されています、と言われた。すると一緒に食卓についていた人たちは、心の中でこう言い始めた。罪を許したりすることの、罪を許したりするこの人は、一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。
私たちが神様にお祈りしますときに、そのお祈りには5つのものが含まれています。第1は賛美、第2は感謝、第3は悔い改め、第4は願い、そして第5は取りなしですね。祈りと言いますと、自分の願いを神様に聞いてもらう、そのことだけだと考えられがちですが、そうではありません。そこには賛美、感謝、悔い改め、取りなしという大切な要素があるのです。で、今朝はこの5つの要素のうち最初の3つを取り上げてみたいと思います。賛美というのは神様を褒めたたえることですね。私たちは礼拝で賛美を歌いますが、賛美はもともとは聖書のお言葉であったり祈りだったりしたのです。最初から歌ではなかったのです。で、祈りにメロディーをつけたものが賛美であると言ってもいいと思うんです。ですから賛美を歌うときはメロディー、リズムに気をつける、それは当然のことなんですけれども、それだけでなく、そこで歌われている言葉を大切にする、そういうことが必要ですね。音楽を楽しむというのでなく、その賛美で歌われている神様への愛や信仰の決意など、それを心を込めて歌いたいなといつも思っています。で、賛美は本来祈りなんですから、礼拝で賛美を歌うときだけ神様を賛美するというんじゃなくて、祈るときにまず神様への賛美から始めたいと思いますね。イエス様は主の祈りで、天にいます私たちの父よと呼びかけた後、皆が崇められますように、こう祈るように教えてくださいました。皆が崇められる、つまり神様が賛美されることを祈る、その人自身が神様を賛美しないというのは矛盾です。主の祈りを 祈る私たち、皆が崇められますようにと祈る私たちは、私たちの父なる神様と祈りを始めましたら、神様がどんなに栄光に満ちた素晴らしいお方か、それをしばらく思い見て、あなたを賛美します、あなたを褒めたたえます、そんなふうに神様への賛美から祈りを始めたいと、そう思います。楽しき祈りよという聖歌がありますように、神様と共に過ごし、神様に語りかけ、神様のお声を聞く、その祈りの時は本当に楽しい時ですね。祈るために平安をいただきます。知恵や力を受けます。そうするともう祈るのがやめられなくなるんですね。しかし中には何をどう祈っていいかわからない、祈っても手応えを感じない、そうおっしゃる方も多いかと思います。で、そういうふうに感じ始めますと、だんだん祈らなくなります。祈らなくなると祈りの力や祈りの喜びがわかりません。そうするとますます祈りから遠ざかってしまうという悪循環に陥るんですね。何をどう祈っていいかわからないというのは、皆さん決して恥ずかしいことではありません。誰しもクリスチャンになったばかりの頃、何をどう祈っていいかわからないのが当たり前なんです。わからないからこそ私たちは学ぶのです。教えてもらうのです。イエス様も弟子たち、イエス様の弟子たちも、主よ、私たちにも祈りを教えてください、そう願っていますね。そのように私たちも主イエス様に願い求めましょう。私はクリスチャンになったばかりの頃、本当に何をどう祈っていいか分かりませんでした。それで祈りの言葉をそのまま書いた本というのがいくつかありますので、そういうのを本屋さんで買ってきまして、それを読んだことがあります。でもあんまり役に立ちませんでした。一番よく祈りを学んだのは、牧師先生に祈っていただく、また他のクリスチャン、まあ、その頃私は高校生でしたけれども、その高校生会に出まして一緒にお祈りをする、そういうことによってでした。で、祈り会と言いますと、よく祈ることができる人たちだけが集まっている集まりだと、そう考えてしまいがちですが、実際はそうではないのです。祈り会は祈りを学びたいという人のためにこそあるのだと私は思っています。で、ある姉妹はバプテスマを受けましてから、祈り会に出席し始めました。で、最初どう祈っていいか全くわからないのですと、そうおっしゃって、自分のことを祈る短い祈りしかできませんでした。本当に1分もかからなかったですね。ところがですね、今頃は他のクリスチャンと一緒に祈っているうちに祈りを覚えて、もう今頃はもし私と一緒にお祈りすると私が祈る時間がないぐらい、本当に自分のことだけでない、周りの人々、教会のこと、そういうことを丁寧に心込めて祈ってくださるようになりました。何をどう祈っていいかわからない、わからないままに皆さんしておかないでください。祈り会に出てきて共に祈りを学ぼうではありませんか。またある人は、祈ってはいるんだけど自分の祈りは形ばかりのような祈りのような気がする、これでいいんだろうか、そうおっしゃる方もあります。その思いはとても大切です。それをごまかさないで祈りを深めることに取り組んでみてください。祈りを深めていくことにおいて、これで良いということは決してありません。祈りの達人がいてこれ以上成長することがないということはないのです。長年のクリスチャンの方も、新しいクリスチャンと一緒にお祈りしますと、あ、本当にこんなフレッシュなお祈りができるんだ、こんなことも祈らなければならないんだと、新しいクリスチャンの祈りから大いに大いに教えられます。主よ、私たちにも祈りを教えてください、そんな切実な願いを持って、お互いに祈り合い、お互いから祈りを学びたいと思います。私たちはあまりにも大きな苦しみに出会ったり、不信仰やつぶやき、疑いや思い煩い、そういったものにとらわれてしまいますと、時として祈ることが楽しき祈りよというんじゃなくって、まあ苦痛にさえ感じてしまう、そういうことがあります。 祈らなければいけないんだけれどもなかなか祈れない、そういう苦しみ、それは皆さんが信仰生活の中でどこかで味わった苦しみだろうと思います。また誰しもそこを通り抜けて祈りが深められるのだろうと思います。そうした苦しみを避けないでください。それを避けていますと本当の祈りに到達することができないでしょう。祈りにおいてそのようなストラグルを体験するときにはどうしたらいいでしょうか。祈りを神様への賛美から始める、そういうサジェスチョンをさせていただきたいのです。私は今苦しんでいるんですよ、神様を賛美するなんてできませんよ、そう言わないでくださいね。賛美というのは自分の状態にかかわらず神様が神様であられるゆえに神様を褒めたたえるということですね。真っ暗な雲が空一面に立ち込めていましても、それで太陽がなくなったわけではありません。太陽は雲の上にという有名な言葉がありますが、そこにあるのです。そのように永遠から永遠まで正しく真実で愛と力に満ちた神様はいつもそこにいらっしゃるのです。賛美は私たちの思いを自分自身また周りの事柄から解放させてくれます。そして神様を見上げさせてくれるのです。賛美の祈りによって神様と私とのつながりが出来上がります。そこからいよいよ神様に近づいていくことができるようになります。祈りを賛美から始めていませんか。賛美の祈りによって心を神様に向けようではありませんか。祈りの第二の要素は感謝ですね。感謝と賛美は似ております。賛美の中に感謝があり、感謝の中に賛美があります。賛美と感謝は区別しないで使うことができますが、でも区別して考えてみるとまた益があるかと思います。賛美というのは先ほど話しましたように、自分がどうあろうとも神様を神様として崇めることです。たとえ自分が病気であったとしても、苦しみの中にあったとしても、それで神様が神様で亡くなったわけではありませんから、私たちはどんな状況の中でも神様を賛美するんです。けれども、神様がその祈りに応えてくださって、病気を癒してくださったらどうでしょう。神様を賛美するというだけでなく、神様への感謝が生まれてきますね。自分の苦しんでいるこの問題の解決が与えられたら、そのことにゆえに私たちは神様を賛美するとともに神様に感謝することができます。感謝というのは自分に与えられた神様の恵みを覚えること。神様がすべてのものに恵み深いというだけでなくって、この私にこの恵みを与えてくださったということを覚えて、それに対して神様にお礼を申し上げること、これが感謝です。ですから賛美に比べまして感謝というのはもっとパーソナルなものかなと私は思います。賛美によって私たちは神様とつながりを持ちますが、次の感謝によってそのつながりをもっと確かなものにすることができるんですね。賛美の場合、私たちが神様を賛美する理由というのは神が神であられることにあります。感謝の場合、その理由は神が私のためにしてくださった恵みの技にあります。賛美の理由は神様の側にありますが、感謝の理由は私たちの側にもあると言っていいでしょうね。ですから神様に感謝を捧げるには、神様を思うとともに神様が自分にしてくださったあの恵み、この恵み、数えてみよ主の恵みという賛美が歌われましたけれども、そのように恵みを一つずつ数えてみること、それが大事です。詩編の103編の1節から5節に、神様の恵みが数え上げられています。読んでみましょう。我が魂よ主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。 主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。この詩編はダビデによって作られたもので、ダビデは我が魂を主を褒めたたえよと言っているわけですから、この自分のに対して自分に呼びかけているわけです。ですからこの主はあなたのすべての咎を許しというところから挙げられている神様の恵み、このあなたのというのは私という言葉で置き換えてもいいわけですね。ですから主は私のすべての咎を許し、私のすべての病を癒し、私の命を穴からあがない、私に恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、私の一生を良いもので満たされる。私の若さはわしのように新しくなる。皆さんそんなふうに読んでみてください。ダビデは神様がこの私のためにしてくださった恵みというものを数え上げて6つ挙げています。具体的にもしダビデが書いたとしたらもっともっと長いリストになるでしょう。私たちもダビデのように神様が私にしてくださった恵み、それを数え上げてみましょう。そしてそのことのゆえに神様への賛美から神様への感謝へと移っていきたいと、そう思います。祈りの第3の要素に進みますが、第3の要素は悔い改めです。賛美、感謝、悔い改め、この3つはどれもが深いつながりを持っていますけれども、とりわけ感謝と悔い改めは深いつながりがあります。先ほど読みました詩編の103編ですが、ダビデは主はあなたのすべての咎を許しというのを、このつまり罪の許しを神様の恵みの第1番目に挙げていましたね。神様の最大の恵み、私たちがまず感謝しなければならないこと、それは罪の許しです。私たちの感謝は罪の許しから生まれる。そして罪の許しは悔い改めによって得られる。こういう関係があるのです。ダビデという名前には非常にユニークな名前で、聖書には同じ名前の人がいっぱい出てきますけれども、ダビデという名前は一人しか出てこない。これは愛された人という意味があります。ダビデは神様に最も愛された人として聖書で描かれています。そして彼もまた最も他の誰よりに勝って神様を愛した人でありました。ダビデはイスラエルの王でして、その王の中でも最も偉大な王として尊敬されています。他の王たちが評価されるときには、彼はダビデのようであったかなかったかというふうな、ダビデが基準になったほどですね。じゃあダビデは何の落ち度もない人物であったのかというと、そうではありません。神様の前に大きな罪を犯した人でした。けれどもダビデが神様に愛される人と呼ばれ、他の誰よりも神様を愛する人になったのは、ダビデがその罪を悔い改め、罪の許しの恵みをいただいたからです。彼は実に多く許されたゆえに多く愛したのです。今朝のルカの7章36から50はもう時間がありませんので詳しく解説することはできませんが、主イエス様がこの女の多くの罪は許されていますというのは、彼女は余計愛したからです。多く許したものは、多く許されたものは多く愛する、この意味が分かっていただけると思います。イエス様の足元にひれ伏して香油を塗ったこの女性は、人々から罪深い女というレッテルを貼られていました。過去のある女性でありました。ヨハネの福音書の中にサマリアの女という人が出てきますけれども、そういう人だったのかもしれません。しかし彼女はすでに主イエス様に出会っています。悔い改めて罪の許しを受けていたのです。 それで彼女は主イエス様に対する感謝を表そうとしてイエス様の足元に近づいたのです。注意していただきたいのは、この女性がイエス様の足に香油を塗るという良い行いをしたからその罪が許されたとは聖書は言っていないということですね。行いによって罪が許されたのではありません。どんな良い行いによっても罪の許しというものは与えられるものではありません。イエス様がこの女性に、あなたの信仰があなたを救ったのです、そう言ってらっしゃるように、罪の許し、それは神様からの恵みです。信仰によってだけ受け取ることができるものです。行いによって罪の許しを得ることはできません。しかし罪の許しを得た人からは、おのずと良い行いが生み出されてくるのです。イエス様はこの女性に、多く許されたものは多く愛すると声をかけてくださいましたが、律法学者シモンには、少ししか許されないものは少ししか愛しませんと言っておりますね。実際律法学者シモンはイエス様を少ししか愛さなかった。で、古代のイスラエルでは、誰かをお客さんに招くときには、まずお客様の足を洗ってあげます。そして口づけを持って迎え、その頭に香油を塗るというのが習わし、礼儀であったのです。ところが律法学者シモンはイエス様に対して当然なすべきことをしていませんでした。律法学者シモンはこう考えたのではないかと思うのです。巷で評判になっているイエスがいかほどの人物か、自分が招いて品定めをしてやろう。イエス様を自分よりも上にいらっしゃるお客様として、主として迎えたのではなくって、自分が上に立ってイエス様を吟味してやろう、イエス様を自分よりも低いものとして見ているのです。律法学者シモンはイエス様のところに来たこの女性を罪深い女、その心の中でそう呼びましたね。で、彼は、俺はこんな女のように罪深い人間ではない、人間だから罪はあるだろうけれどもそんなものではない、そういう傲慢な思いを持っていたようです。では本当に律法学者シモンはこの女性よりも罪が少なかったのでしょうか。神様の目の前にはこの女性よりも主であるお方をまるでしもめのように扱った律法学者の方がもっと罪深かったと私は思います。律法学者シモンは自分の本当の姿が見えていなかった、分かっていなかった。だから自分には罪はないとは言えないけれども、あっても少しだけだと考えていたのです。自分の罪を少なく見積もる人は罪の許しの大きさを決して知ること、体験することはできません。そして罪の許しを知らない人は神様に本当の感謝を捧げることができないのです。日々の悔い改めの祈りから深い感謝の祈りが生まれてきます。感謝の祈りから本当の賛美が生まれてきます。私たちもどんなに多くの罪、大きな罪が許されているのか、それを知って心から神様に感謝するものになりたいと思います。新約聖書を見ますと、イエス様の弟子たち、イエス様に従った使徒たちの中で最も活躍したのは何と言いましても使徒パウロでしたね。パウロはアジアとヨーロッパの各地に数多くの教会を建てました。他のどの人たちも及ばないような大きな働きをいたしました。なぜ彼がそんなことができたのか。パウロはキリストに逆らい、教会を迫害するという大きな罪を犯していた人であった。しかし、そのような大きな罪さえも許して、キリストの使徒としてくださる。この神様の恵み、イエス・キリストの恵みを知っていたからでありました。パウロもまた多く許され多く愛した人でありました。ですからパウロはコリントの第一の手紙の16章22節、 その最後の挨拶のところで、主を愛さない者は誰でも呪われよとこう書いています。それほどに彼は主を愛していたということです。命がけで伝道の働きに邁進したのです。私たちの感謝の理由、それは神様が私たちにくださった罪の許しの恵みにあります。人間は皆罪人であるという一般的な罪ではなく、私のこの罪、あの罪を許していただいた、その恵みを日々の悔い改めによって体験させていただきましょう。今年のサンクスギビングが悔い改めと感謝と賛美の祈りを持って主に近づく、そんな時でありますように心から祈ります。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたの罪の許しを心から感謝いたします。私たちはすべての祝福の源であるあなたに背を向け、あなたを賛美することも、あなたに感謝することも、またあなたに向かって悔い改めることもしなかったものですのに、あなたはあなたから遠く離れていた者のために一人子イエス・キリストをこの世に遣わし、その十字架によって私たちに罪の許しを与えてくださいました。この感謝を日々の悔い改めによって深め、あなたへの賛美として言い表す私たちとしてください。主イエス・キリストのお名前で御前に捧げます。アーメン。